気品と美しさを身につける30の方法。その1、本当のかっこよさは品のある雰囲気から生まれる。世の中には様々なかっこよさがあります。美しいアクセサリー、かっこいい服、髪型、香水など自分を今以上に美しく見せる方法はいくらでもあります。ですが、そうしたアクセサリーや服も身につける本人の気品によってかっこの良さが決まってしまいます。服の問題ではなく、着る本人に問題があればどんな服でもダサく見えてしまうのです。着飾っている女性が下品な言葉を使っていると、その瞬間から品位が下がってしまいます。どんなにいい香りのする香水でも、どんなに美しい洋服でも格が落ちてしまいます。本当の気品は物から出るものではありません。体の内側から出るものなのです。かっこよさをアクセサリー、服装、香水などに求めてはいけません。それは二次的なかっこよさであり、本当のかっこよさではありません。では、本当のかっこよさとはどこを言うのでしょうか。本当のかっこよさは雰囲気なのです。その人からにじみ出る空気であり、気品です。これが本当のかっこよさです。これだけは今すぐお金を出して手に入れられるものではありません。教養、仕草、マナー、話し言葉、話し方など総合的な人間性を整えることで少しずつ上品な雰囲気が出るようになります。気品のある雰囲気が漂う女性として有名なのはオードリー・ヘップバーン。話し方は凛として、いつも自信に満ち溢れた態度。座るときは手を膝の上に置き落ち着いている。歩くときはいつも背筋が伸びています。オードリー・ヘップバーンが地味な服を着ても品があるように見えることでしょう。上品な雰囲気さえ出ていれば何を着ても似合います。上品な雰囲気が彼女全体を包み込んでいるため、地味な服さえも上品に変えてしまいます。人を美しく上品に変えるために本当に大切なことは身につける装飾品ではありません。体全体から出る雰囲気によって決まります。上品な雰囲気を出せるようになる。気品と美しさを身につける30の方法。その2。顔をきれいにする前に部屋をきれいにする。上品に美しく見せようと女性がまず走ってしまうことはお化粧です。そもそもここから間違っているのです。お化粧によって上品に見せ、かっこよくなろうとします。お化粧にばかり頼ってしまうから厚化粧になり余計に品がなくなります。まずしなければならないことは部屋の掃除です。お化粧する前に自分の部屋を掃除しなければなりません。部屋の中をきれいに整理整頓ができて精神的に落ち着くことができ、初めて美しくお化粧することができるようになります。そもそも部屋をきれいにしようと心がけない人がきれいにお化粧ができるわけがないのです。きれいな言葉や美しい姿勢のはずがありません。日頃の習慣を無視し、一時的な効果にばかり目をとらわれているようでは、いつまで経ってもオーラは出ません。表面的な美しさはあっても内面的な美しさはないのです。内面的な美しさがないとオーラはいつまで経っても出てきません。オーラは内側から放たれることだからです。部屋を掃除したり整理整頓をしたりなど、日頃のきれい好き習慣があってこそ初めてお化粧もきれいにできるのです。お化粧する前に自分の部屋を掃除する。気品と美しさを身につける30の方法。その3。人目のない時でも整理整頓できていますか？あなたが品のある人かどうかを簡単にチェックできる方法があります。あなただけに限らず他の誰にでもチェックができます。人目のない時でも整理整頓をしていますか？人目がなくてもいつもきれいに整理整頓ができている人は本当の根っからのきれい好きということです。きれいを愛し整理整頓を愛している人です。品のある人で部屋が汚い人はいません。生活の基本である部屋はその人の心が最も現れる空間です。来客がある時だけ大変だ。すぐ掃除しなきゃと部屋を一生懸命に掃除する人は本当のきれい好きではないのです。人目を気にするがゆえに部屋が汚いと思われたくないと一生懸命になっているだけであって、品でもオーラでもないのです。本性がバレないように必死になっているだけです。偽のきれい好きは今から部屋に行ってもいいと聞くと、決まって今すぐはダメ。部屋が散らかっているからと答えます。人前しか清潔感を意識していないため普段の部屋は見られているのです。本性を見られたくない気持ちがあり、部屋を掃除するまでは誰も人を入れさせようとしません。普段はきれいに装っていても化けの皮をめくればもう大変です。本当に品のある人は今から部屋に遊びに行ってもいいと聞くと、うんいいよと即答します。上品というだけあって部屋の中は常にきれいです。いつ来客があっても OK なのです。きれい好きという習慣が基本として心の中にありますから、普段から掃除は当たり前になっています。部屋がいつもきれいですから突然掃除をしなければならないということはありません。人目がある時だけ整理整頓をしている人は、人目があるからという理由から動いています。自分のために動いているのではなく、人目を気にして動いている人です。そうした人は心から本当のきれい好きではないのです。あなたはどうでしょうか？自分には品があるのかないのかは、普段から部屋がきれいに整理整頓されているかどうかによって分かってしまいます。部屋の中はその人の心が最も反映される場所だからです。人目のない時でもきれいにする。気品と美しさを身につける30の方法。その4。品というオーラの根源はきれいにしたいという気持ち。品は体から出るものです。オーラという雰囲気によって放たれるものです。ではそうした人の心の内側ではどんなことを思っているのでしょうか？きれいにしたいという気持ちが軸としてあるのです。きれいにしたいという気持ちがあるから整理整頓をしたい、おしゃれを楽しみたい気持ちになります。人目がないところでも綺麗好きをやめたりしません。綺麗にしたいという気持ちが根源にあるため、人目があるなしに関わらずいつも綺麗なのです。私の母はいつも部屋を綺麗にしています。綺麗にしていますから口にしなくても綺麗にしたいんだなということが息子である私にも伝わってきます。私の部屋も勝手に綺麗にされます。そういう母からはオーラが出ています。母の周りにあるものは片っ端から整理され綺麗になります。人の心は行動に現れます。行動から雰囲気やオーラが出ます。オーラによって気品が決まってしまうのです。綺麗にしたいという気持ちを持つ。気品と美しさを身につける30の方法。その後、足元からもオーラが出る。上品さは足元からもオーラが出ます。品のある人が歩くとカツカツと音がしません。歩く足音が静かであり、近寄ってきていることがわからないくらいです。ハイヒールのような比較的足音の出やすい靴でもできるだけ音が出ないように歩こうと心がけます。一方、品のない人が歩くとカツカツと音がします。歩き方がガサツになっているため音が出てしまうのです。音が出ていることにさえ本人は気づいていません。他の人は足音を聞いています。足音から出る音によってその人の品がいつの間にか相手にも伝わっています。 シンデレラが階段の波またでガツガツ音を立てて上がっているところは品がなく見えてしまいますよね。音が大きければ大きいほど品は失われ、音によって周りに迷惑をかけます。品は音が静かというところに現れます。音が静かになるように手足の動きを整えた行動ができる人は自然と品が出てくるのです。品を出したいからと音を出すのではありません。品を出したいと思うほど音を出さないように心がけることが大切なのです。足音を立てないように歩く。気品と美しさを身につける30の方法。その6。着信メロディーは迷惑のもと。品のない人は携帯の着信メロディーにも現れます。品のない人は決まって自分の好きな曲を着信メロディーとして設定し、それも大音量にして流します。自分ではかっこいいと思っているのです。いい曲だなと思っているのは自分だけだということに全く気づいていないのです。自分にはお気に入りのミュージシャンの曲でも他の人も同じであるとは限りません。品のない人は好きなアイドルの曲だから他の人も気に入るに違いないという勝手な思い込みをしています。それが着信メロディーの大音量という哀れな結果に出てしまうのです。私は以前に仕事でこんなことがありました。仕事をしていると突然部屋に響き渡るアイドルの曲が流れます。携帯の着信メロディーをアイドルの人気曲に設定し、大音量のため部屋に響き渡っていたのです。仕事中のアイドルの曲は不快感を抱いてしまいます。ですが着信メロディーを設定している人はお気に入りのアイドルのお気に入りの曲ですから満足そうな顔をしています。こんないい曲を着信メロディーにしている俺はイケてる。俺はかっこいいだろ。そう言わんばかりの表情を浮かべ、周りの迷惑になっていることに気づいていないのです。その人は仕事場だけでなく重要な会議中でも着信メロディーを大音量で流していました。会議の雰囲気を何度壊されたことか。私はその行為を見て自分は気をつけようと思い、それ以来着信メロディーはやめています。着信音はもっぱらオフにしています。バイブで着信を知らせるように設定しています。品を大切にしている人は必ず着信音をオフにしてバイブモードに設定しています。誰も教えてくれないマナーですが、気づく人は気づいているのです。音を立てると周りに迷惑がかかることを直感的に学び取っています。自分がこれはちょっと嫌だなと思うことは徹底的にやめることです。自分が不快と感じていることは他の人も感じています。人から良い印象を持たれるためには何かを特別にすることではありません。大声での会話、大きな音の着信メロディーなど周りに迷惑をかけているだけです。かっこよくも上品でもありません。他の人の迷惑にならないように心がけることが上品な印象を持たれるポイントなのです。着信音をオフにしてバイブモードに設定する。気品と美しさを身につける30の方法。その7。品性とは余裕のことである。品性はどこに表現されるのでしょうか。余裕です。余裕は品格を出すために欠かせないポイントです。余裕を持った行動や生活をしていれば、おのずと品性が生まれ、大人びた雰囲気も出てきます。余裕を持った行動はその人の心の中が見える瞬間です。品のない人はギリギリ行動が良いと思っています。品のない人は決まって余裕がありません。限界や締め切りに近づくまでなかなか重い腰を上げず動こうとしません。限界や締め切りが近づいて対処すればいいと思っています。そう思っているくらいですから、ビジネスもプライベートも余裕がありません。仕事の対応はいつもギリギリです。約束の時間もギリギリにやってきます。ゴミ箱はゴミでいっぱいに溢れていたり、本棚も本がぎっしり詰まっていたりで余裕がない。余裕がないから失敗や焦りが多いのです。品がなくなってしまうのです。余裕を持って行動する。気品と美しさを身につける30の方法。その8。ゴミ箱は心の中の現れ。品性はゴミ箱にも現れます。ゴミ箱も品性を大切にする上において無視できないポイントです。品のある人はゴミ箱がゴミによっていっぱいになる前にゴミを捨てます。いっぱいになってからでは遅い。いっぱいはすでに余裕がなくなっているからです。品性がどんなところに現れるかというと、余裕に現れます。余裕こそが品格のステータスであり、安定と落ち着きのある雰囲気を作り出します。ゴミ箱がいっぱいになってから捨てる人は、その人の心も余裕のない状態です。余裕のない人の特徴は、いっぱいになってから対処するということです。問題として表面化してから対処する習慣になっています。こうした習慣を持っているということは、そうさせている心もゴミでいっぱいにならないと問題を対処しません。スケジュール管理、部屋の掃除、約束など、これらは結局その人の心の問題です。心に余裕がある人は、スケジュール管理、部屋の掃除、約束にも余裕を持って行動します。大型重機に例えると、心の中は操縦席に当たります。操縦席が汚れたり、散らかっていたりすると、集中力の妨げになり、仕事に悪い影響が出ます。操縦席の環境が行動にもなって現れるのは、人間の心と同じ。人間も操縦席である心の中がゴミで散らかっていると、生活における行動もぎこちなくなります。焦り、緊張、不注意が多くなります。ゴミ箱は心の中が見えてしまう場所。ゴミ箱で心の中まで丸見えです。ゴミはいっぱいになる前に捨てる。気品と美しさを身につける30の方法。その9。経験数が増えることで品性が向上する。フランス料理。テーブルマナー。社交ダンス。一人旅行。人前での演説。こうした経験を最初からうまくできる人はいません。最初は誰でもおどおどしてしまうもの。ところが品のある人は余裕を持って堂々と行動できます。他の人がおどおどする中、余裕があるというのはなぜでしょうか。簡単なことです。すでに経験したことがあるからです。しかも何度も経験があります。すでに多くの経験があるため、焦ったりおどおどしたりすることがありません。一度でも経験したことがある状態と、一度も経験がない状態とでは、心の余裕が全く変わります。一度でも経験があれば、場面を想像しやすくなり、落ち着いて取り組めます。品性のある人は、恥ずかしい経験を早い時期にしています。あるいは、未体験を少しでも減らそうというチャレンジ精神があります。余裕があるように見えるのです。余裕を作るために精神修行をするとか、瞑想するとか、そうした難しいテクニックに頼る必要はありません。修行は挫折しやすく、誰でもいつでも取り組めるわけではありません。余裕を作るためには、一度経験するだけでいいのです。テクニックも準備も時期も不要です。一度でも経験するだけで、次から自然と余裕が出てきます。緊張する経験を少しでも増やすことで品性もアップします。体験によっていろいろなことに余裕を持って取り組めるようになるからです。初めての経験をたくさんする。気品と美しさを身につける30の方法。その10。 緊張することで品性が養われる。緊張することを悪いことだと思っている人がいます。しかし、緊張することは人の品性を養う上でなくてはならない感性です。緊張がなくなれば、ダラダラした親父になってしまうからです。品のない親父は決まってダラダラしています。緊張する感性がなくなっていますから、自分が恥ずかしいことをしているということに全く気づいていません。これくらい大丈夫。誰も気にしていない。誰も見ていないと思っています。街でのゴミのポイ捨て。歩きタバコ。レストランの中、大声を出して話をする。ウェイトレスのことをお姉ちゃんと呼ぶ。靴下に穴が開いていても平気で履く。シャツがヨレヨレ。こうした恥ずかしい行動を平気でやってのけてしまいます。緊張することがなく恥ずかしい感性が失われてしまっているからこうなってしまうのです。私だったらしようと思ってもどれも恥ずかしくてできません。人目を意識できる緊張や恥ずかしい感性は人の品を整えるためになくてはならない存在です。緊張感は悪いことではなく、むしろなくてはならない大切な存在です。品を養う上ではこれ以上ないほどの大切な感覚です。人から緊張感を取ってしまうと親父になってしまうのです。緊張感を大切にする。気品と美しさを身につける30の方法。その11。些細なことほど丁寧に扱う。生活の中にはつい乱暴にしてしまいがちなものがあります。新聞を置くときには投げてしまいがちです。椅子をテーブルに戻すときも足を使って戻してしまうと乱暴に見えます。誰かに資料を渡すときも投げて渡す人を見ると怒っているように見えます。そうしたところを見るとやはり乱暴に見えてしまいますよね。相手も気分が悪くなりますし、見ている側も気持ちよくありません。本人はこれくらいいいだろうと思ってしているようですが、品がなくなっていることに気づいていません。わずかですが周りに不快を与えています。いかに些細なことを丁寧に扱うかです。ここでその人の品性が現れます。新聞とはいえ乱暴に置くのではなく丁寧に置きましょう。椅子をテーブルに戻すときも足を使って戻すのではなく両手を使って戻しましょう。資料を手渡しするときも放り投げて渡すのではなくしっかり手渡しすることです。些細なことほど丁寧になることが品を強調するチャンスです。些細なことを丁寧に扱う。気品と美しさを身につける30の方法。その12。ため息をつかない。私が仕事をしているときにいつも気をつけていることがあります。ため息をつかないことです。これはある出来事があってから心がけるようになりました。ある日、私が仕事をしていると近くに座っている社員が大きなため息をついているところを耳にしました。それを聞いて私まで疲れが伝わってきました。ため息は疲れているようにも聞こえ、怒っているようにもイライラしているようにも聞こえてしまうのです。あの人は疲れているのかな、怒っているのかな、イライラしているのかなと自然に考えます。些細なことですが、何度も繰り返してため息をつかれると聞いている側は気になり仕事に集中できなくなってしまいます。一回のため息は小さな迷惑ですが、何回も繰り返されると大きな迷惑に変わります。そういうことがあってから自分はため息をつかないようにしようと心がけています。ため息は気づかないうちに周りに不快感を与えてしまうことの一つです。仕事をしているときに他の人が大きなため息をついている姿は仕事が辛そうに見えませんか。確かに疲れているときにはため息を出したくなる気持ちもわかります。実際にため息をついているくらいですから本当に辛くて大変なのでしょう。もしかしたらイライラしているのかもしれませんし、怒っているのかもしれません。しかしそこをぐっとこらえてこそ品性が出るか出ないかの分かれ目なのです。どうしてもため息をつきたいときには代わりに深呼吸をすればいいのです。吐きたい息をぐっとこらえ逆に吸ってしまうのです。深呼吸なら酸素を取り入れる形になりますから、ため息より健康的です。それでいて周りにも迷惑をかけることはありません。ため息をやめて深呼吸をする。気品と美しさを身につける30の方法。その13。電話をかける側が腰を低くすることが品のあるマナー。電話をかけるときにどのような言葉から言い始めますか。電話をかけていきなり用件を話し始めていませんか。電話ではかける側が偉そうになることはスマートではありません。かける側は腰を低くしなければならないのです。相手は忙しい時間をやりくりして対応しているのですから、一言でもねぎらいの言葉を加えることが大切です。お忙しいところ恐れ入ります。相手を気遣う言葉が一言でもあると印象が全く変わります。忙しいところを理解し、一言でも相手の時間を大切にする言葉があると気持ちよく話も聞けます。相手がいつも忙しいとは限らないのではないかと思う人もいるでしょう。確かに実際のところ相手は暇な時間かもしれません。イライラしている時かもしれませんし、怒っている時かもしれません。どのような状況であろうと、かける側のマナーとして腰を低くしてねぎらいの一言を加えることは大切です。お忙しいところ恐れ入りますと言われると、イライラしていても少しくらい話を聞いてもいいかなと思います。少しでも相手の機嫌が良くなれば要件もきちんと聞いてもらえるようになります。自分の行動を振り返ってみましょう。相手をねぎらう言葉を加える。気品と美しさを身につける30の方法。その14。落ち着きは品格のある印象を醸し出す。女優の黒木ひとみさんは品格のある女優の一人です。黒木さんは笑うときいつも口を閉じて笑っています。口を閉じているから上品さが余計に目立ちます。いつも落ち着きがあり、よほどのことがない限り取り乱したりしません。落ち着いているところから慣れを感じることができ、経験の豊富さも感じられます。黒木さんの品格のある雰囲気は落ち着きのある様子によるものです。落ち着きは品格のある雰囲気を出すための大きなポイントです。誰しも初めて経験するときにはあたふたしてしまいます。しかし何度も重ねて経験していくと次第に慣れが出てくるため、落ち着いて行動できるようになります。落ち着いている人を見ると、その人の豊富に経験した過去が感じられ、品格のある印象を受けます。落ち着きを意識して行動しましょう。たとえ初めての経験でも、せめて落ち着いて挑戦することならできるはずです。黒木さんを見習い、落ち着きを取り入れれば品格のある印象を醸し出すことができるのです。落ち着いて行動する。気品と美しさを身につける30の方法。その15。気になる態度も他の人から見れば小さな迷惑として映る。品性を出すためのポイントは、周りに迷惑をかけないことです。周りに迷惑をかけないことで自然と品が上がります。品のある人を見て、これがあるから品があるのだという目立ったポイントがわかりません。全体としてなんとなく品のある雰囲気があり、どこか一つが突出しているわけでもありません。話し方、歩き方、お箸の持ち方など特に目立つ特徴はありません。それもそのはずです。 強いて言えば普通なのです。品を出すポイントはここです。普通こそが最も品のある態度です。私たちは日頃から癖を知らない間にしています。小さな癖です。強く瞬きしたり、足を小刻みに震わせたり、早口で話す特徴があったりなどです。他人に迷惑をかけているわけではありませんが、気になるという癖があるものです。気になる態度も他の人から見れば小さな迷惑として映ります。いつの間にか他人に不快感を与えてしまうことがあります。本人でも気づいていない場合が多いため厄介です。小さな癖をなくしていけば品性が上がります。当たり前の心がけこそ一番大切なことなのです。癖をやめる。気品と美しさを身につける30の方法。その16。ガハハと笑うと品が下がる。にっこり笑うと品が上がる。品格には笑顔が必要です。笑顔は余裕の表れであり、優雅さの表現です。笑顔になっている人にはその人の生活全体から明るい印象を受けてしまいます。そんな笑顔には些細なポイントがあります。歯を見せたガハハという笑い方ではなく、口を閉じたにっこりした笑顔になることがポイントです。笑顔といっても、笑い方一つによって品のある笑いとそうでない笑いがあります。ガハハと声も口も大きくして笑うことは静かなところでは周りの迷惑になります。また、いくら楽しいからとはいえ、大げさに笑うことは品性を下げてしまいます。ちょっと乱暴でうるさい印象を受けてしまいますよね。笑うときには口元をキュッと締めて笑う。あるいはほんの少しだけ口を開いて歯をちらりと見せる程度の笑いならギリギリ OK です。笑い方とはいえその様子によって品も大きく変わるのです。ガハハとではなくにっこり笑う。気品と美しさを身につける30の方法。その17。拾わない、もらわない。品のある人は物を拾わないし、もらいません。拾い物やもらい物には愛着がないからです。品のある人は優しいからと何でも拾ったりもらったりすると思われがちです。しかし実際本当に何でももらい拾ってしまえばゴミ屋さんになります。品格のある人は拾わないしもらいません。これあげるよとはいえお気持ちは嬉しいけど必要ありませんと断ります。品のある人は愛着を大切にするからです。拾ったもの、もらい物には愛着がありません。誰かに突然物をもらってもそれには愛着がありません。一生懸命に働いて得たお金で買うときに愛着が出てくるものです。思い出や苦労が加わります。物に対して思いが込められ購入後も本当に大切にしようという気になります。努力もなく手に入れたものに深い愛情はなかなか出てくるものではありません。それに何よりもらい物が本当に自分にとって必要なものとも限りません。本当に必要ならもうすでに買っています。自分のものにしたいと思う気持ちがあるほど自分のお金で買おうという気持ちになるはずです。拾ったものやもらい物にはそうした感情を無視して突然手に入れてしまうことになりますから深い愛情が感じられません。もらうことになっても大抵使わないものです。私は自分で買った本は進んで読みますが他人からもらった本は不思議と読む気になれません。自分の好みの本ではありませんし読もうという気持ちもありません。もらったものですからいつでも読めるという軽い気持ちになり誇りをかぶってしまうことになるのです。生活の中で誇りをかぶっているものほど誰かにもらったものやどこかで拾ったものです。愛がないからついほったらかしにしているのです。なら初めからもらわないことです。品のある人はもらっても愛がないからほったらかしになるであろう未来が見えています。拾わないしもらわないのです。自分の豊かな生活のために本当の必要なものだけを持ち必要のないものはできるだけ持たない努力をしています。拾わずもらわず自分で買う。気品と美しさを身につける30の方法。その18。明日の準備をしてから帰る。私が新人時代だった頃の話です。早く帰りたいからと明日の準備を明日に回して帰ったことがありました。夜も遅く明日早く出社して準備をすればいいかと気軽に考えていました。次の日さあ準備をしようと思って出社するとなんとプリンターが壊れているのです。結局資料が間に合わず恥ずかしい経験をしたことがありました。準備そのものは誰でもできる簡単なことでしたがギリギリに準備をしたばかりに悪い運に引っかかってしまいました。準備はできるだけ早くする方が失敗を防げます。仕事では明日の準備ができてから帰るようにしましょう。明日になってからしようと思っても明日はパソコンが壊れているかもしれません。もしかしたらプリンターが壊れているかもしれません。体調不良で動けないかもしれません。しかし今ならパソコンもプリンターも動いています。動いている今のうちに準備しておく方が確実なのです。明日の準備をしてから帰る。気品と美しさを身につける30の方法。その19。いらないものは徹底的に捨てる。いらないものを捨てると不思議なことに生活に品が出てきます。普通に考えれば物がたくさんあるほど裕福に見えそうです。しかし実は逆なのです。裕福だからこそ物を持たないようにして軽くなろうとします。持つとしても一番のものだけを持つようにします。一番ではない2番や3番は必要ありませんからどんどん捨てていきます。そうしていけば最後に残るものは一番だらけになってしまうのです。一番お気に入りの歯ブラシ、コップ、皿、本、シャーペンなど一番だけを持つようにしましょう。結果として部屋の中のものをどんどん捨ててしまうことになりますが品性のために必要なことです。実際に使うものといえば一番だけです。使いもしないものを部屋の中に置いていても飾りになるどころか部屋が散らかる原因になります。片付けにも整理にも掃除にも手間がかかります。品のある人の部屋を見ると物が少ないことに気づきます。いつでも引っ越しができるくらいに物が少なく整理がされています。品が出ているのです。貧乏症の人は何でもかんでももらいたがります。もらったものを部屋中に置いて自分が貧乏であることを隠そうとしています。しかし余計に貧乏に見えてしまうのです。レストランに行くと無料提供の砂糖やガムシロップを無料ならもらっておけと言わんばかりにバッグの中へ詰め込みます。これは貧乏症の人ほどやってしまいがちです。お金がなくて困っているからと部屋に物をたくさん置くことでコンプレックスを補って隠そうとしています。貧乏症の人ほど部屋に物がたくさんあります。結果として物で散らかり品が失われています。部屋のあちこちに物を置くことでこれだけ物を置けば貧乏そうには見えないだろう、実は裕福なんだぞと思っています。たくさん物があってもどれも使わないものばかりなのです。自分の生活を振り返れば毎日使っているものはいつもお決まりのものばかりです。たくさんないといけないというどころか毎日使っているものはいつも同じものです。使わないものを思い切って捨てることで生活の中にスペースができ新しく受け入れる余裕ができます。これがヒントして映るのです。いらないものは思い切って処分する。 きちんと美しさを身につける30の方法。その20。余裕のある生活を送ろう。余裕は品格には欠かせない存在です。余裕があるからこそ他より一歩も二歩も進んでいるように見えます。余白は何もないという虚しさではなく、むしろレベルが高い証拠です。余白ができるからこそそのスペースに何かを入れられるようになります。行動にしても判断にしても余裕がある方が確実に正確に行えるようになります。そうした余裕を生活の至るところで心がけましょう。例えば約束の時間です。約束の時間にギリギリになり駆けつけていませんか。ギリギリは余裕のない状態です。もし電車やバスが遅れたり赤信号で止まったりしていると約束の時間に遅刻してしまいます。登校や出社の時間でも同じです。いつも時間ギリギリになって行動していると到着しても息が荒くすぐ集中できません。また家賃の支払いも早めを心がけましょう。早めに支払っておくと行動が早い、金銭的に余裕があるのだろうなどの印象を大家に与えることができます。期日が過ぎていますと言われないと支払わない人はお金に余裕がないことが感じられます。前もって進められるところは進めておき、余裕を作ることでミスや間違い、焦りが減っていきます。それが落ち着きにつながり、品につながります。余裕があるから落ち着いて行動することができるようになるのです。落ち着きを作るために余裕を作る。きちんと美しさを身につける30の方法。その21。毎日使う日用品は精神状態に大きく関わりを持つパートナー。日用品には些細な小物が多いものです。コップ、皿、歯ブラシ、椅子、バッグなど毎日使う小物です。ティッシュペーパーや歯磨き粉といった消耗品も含め、毎日手に触れて使うものこそこだわりの一品を使うことです。お金の使い方が下手な人は見えにお金を使います。めったに着ない着物やドレスなど年に1回使うか使わないかという程度のものに大金をつぎ込みます。だからとはいえ日頃の生活はどうかといえばボロボロでヨレヨレのパジャマを着ていたりします。人目につかないところにはお金を使わず、人目につくところだけお金を使って綺麗に見せたがる人は見えで動かされています。見えを張ってしまうとどうもおかしなところでお金が出ていくのです。毎日使うものこそ一番お金を使い、めったに使わないものはレンタルに頼るなどしてできるだけお金の支出を抑えることです。毎日触れて使うものは直接あなたの精神状態にも影響を与えます。良いものを触って使っていると気分が良くなります。お気に入りのコップで美味しい一杯のコーヒーから始まる朝は気持ちいいものです。汚れてひびの入ったコップを使い、塩素の混じった水道水を飲んで気持ちの良い朝がスタートできるでしょうか。日用品は使用頻度が最も高い道具の一つです。毎日使うものほど綺麗でおしゃれな上等のものを使う方が豊かです。お気に入りの一品を持つと生活全体のレベルが上がります。私は毎日使うティッシュペーパーはカシミヤの手触りのする高級なものを使うようにしています。高いとはいえ、高だか数百円高いという程度です。しかし高いだけあって手触りのいいティッシュペーパーであり、毎日使いますから欠かせません。使っているとこちらまで心が白くなっていきそうな感覚を得られます。またカーテンもお気に入りの淡いピンク色のものを買いました。安いものを探せばもっと安いものもありましたが、毎日目にするカーテンをケチってしまうと精神的に悪影響が出てきます。部屋にいる間はずっと視界に入りますから、お気に入りのものであるかどうかは大きなポイントです。毎日使うものこそお金を使いましょう。毎日触れて使うからこそ目には見えない精神状態に強く影響を及ぼします。品性は人の精神状態が豊かになってこそ少しずつ出てきます。毎日使う日用品はあなたの精神状態に大きく関わりを持つパートナーなのです。毎日使うものこそいいものを使う。きちんと美しさを身につける30の方法。その22。まあいいかと思うところほどまめに行動する。まあいいかと思うことは生活の至るところに存在します。洗い物があるけどまあ明日でいいか。ちょっと遅刻しそうだけどまあいいか。今日中に電話しないといけないけど今度でいいか。ゴミ捨ては来週でいいか。復習くらいしなくてもいいか。品性のある生活のためにはまあいいかと思うところをしっかりケアできるようにすることです。人間はもともと面倒と思う動物です。面倒と普段から思っているため楽にできるようにといろいろな発明が生まれます。そうした発明や発見、新しいアイデアによって技術が進歩して科学が発達し生活が便利になっていきました。しかし面倒と思うままに本当に動かなくなれば、最終的に人間は怠け者と変わりない姿になります。動かなくても全てができるという状態です。面倒を乗り越えて行動できる人が品のある人です。品のある人ほど面倒なところでもしっかり行動ができています。そうは言っても面倒だからなかなかできないんだよ、そう言いたいのでしょう。その気持ち私にもよくわかります。しなければならないと分かっていてもなかなか思うように体が動いてくれない時があります。面倒と思い行動しない人と面倒と思っても行動できる人の違いには余裕の差があります。余裕があるほど大変だけどこれくらいなら行動しようと思います。余裕のある子育てをしようと頭の中で思っても、毎日が残業続きの生活の中では本当に余裕のある子育てができるでしょうか。最低限余裕がなければ行動ができないのです。品を身につけるために何が最も必要かといえば余裕です。余裕があるから面倒だけどやろうと思い行動する時間やエネルギーを割り当てることができるのです。まめに行動できたり前もって行動したりすることでミスや失言も減るのです。行動するためにあらかじめ余裕を作っておく。きちんと美しさを身につける30の方法。その23。個性を表現しさらに引き出していくためにファッションがある。自分に合ったおしゃれはその人の個性を引き立てます。人には人それぞれの顔があり、身長も話し方も考え方も違います。ということは当然ですが、似合う服装も違うはずなのです。服装は人それぞれ違っていて当たり前です。人にはそれぞれに合った服装というものがあります。性格の明るい人と暗い色の服は釣り合っていません。もともと性格が明るい人なら服も明るくするとその個性がさらに際立って目立つようになります。自分の個性を表現しさらに引き出していくためにファッションがあるのです。おしゃれが存在しているのです。自分の性格や個性を振り返り、自分に合ったおしゃれを徹底的に極めてみましょう。靴や下着、シャツからアクセサリーまで、実は自分を表現するためにあるのです。自分の性格に合った服装を選び、ファッションを意識すればおしゃれになるのです。ファッションによって自分を表現する。きちんと美しさを身につける30の方法。その24。知識は気品があってこそ引き立つ。頭の良い人が一番偉いわけではありません。物知りの人が幸せというわけでもありません。 有名国立大学を卒業しているからとはいえ、すべての人が幸せになれるわけではありません。知識があるからとはいえ、必ずしも幸せになれるとは限らないのです。知識は気品があって初めて引き立ちます。物知りの人でも偉そうに話をされると気分が悪くなり、その人から教わろうという気持ちが薄れていきますよね。頭の良い上司でも性格が悪ければ最悪の職場になってしまうようなものです。気品がなければ知識は本当に生かしきれないのです。例えば今このように私の話している話口調が突然偉そうになればどうでしょうか。あなたは間違っている。俺の言うことを聞け。なんて偉そうに話をされると、もうそれ以上話を聞きたくなくなります。すぐ別のサイトへ移ってしまうでしょう。話し方、マナー、言葉遣いといった気品は自分の持っている知識を生かすために必要欠かせないことなのです。私がハッピーライフスタイルにおいて話を進める上でも、語り口調や話し方には気を使っています。話し方によってはせっかくの良いお話も台無しになってしまうからです。私が今まで出会ってきた先生や上司の中には、とんでもなく偉そうな人がいました。確かに頭も良く、人一倍物知りで技術を持った人ではあるのですが、性格が悪いのです。そういう人とはあまり関わりたくないと思いますし、私に限らず他の人からも嫌われてしまうありさまです。せっかくの知識が宝の持ち腐れになっている光景を何度も見てきました。だからこそ、知識は気品があってこそ活用でき、引き立てることができるのです。あなたは偉そうにしていませんか？偉そうになっていないか自分をチェックする。気品と美しさを身につける30の方法、その25。お金がなくても楽しめるセンスを品という。お金がないと遊べない人は遊びが下手な人です。確かにお金さえあれば自由に遊べます。ビリヤード、ボウリング、カラオケ、レストランでの食事、旅行などです。お金はあなたを楽しませてくれる召使いです。ただしお金がなければ遊べない人は品のない人です。お金を使って頭を使っていません。お金がなくても楽しむ方法はたくさんあります。お金がかからないことでも、お金がかかる遊びくらいに楽しめることがあります。雑談、散歩、ウィンドウショッピング、部屋の模様替え。特に雑談はお金のかからない遊びの中でもおすすめです。話を上手にできる人と聞ける人はお金がなくても楽しめます。散歩することもウィンドウショッピングも部屋の模様替えもお金は不要です。お金を使って楽しむこともいいですが、お金を使わずに楽しむことも大切です。お金がなくても楽しめるセンスのことを品というのです。お金がなければ頭を使う。気品と美しさを身につける30の方法、その26。五感を通して感じることを感動という。品性のある人は景色だけを見て感動しません。五感のすべてを総動員させて、見て聞いて触れて感じて感動します。例えば散歩一つとはいえ、景色だけを楽しむのではありません。目には見えない音を聞いて楽しむようにします。目に見えない暖かさ、寒さといった季節を皮膚感覚を通して感じ取ります。音は目に見えないだけあって、意識しないとなかなか注意が向きません。景色を眺めながらも感覚の意識を向けて体全体を通して感じます。私の家のすぐそばに烏山川緑道という長い散歩道があります。都会のど真ん中に木々のある緑道です。休日や銭湯の帰りなどにはよく立ち寄り、散歩をしてから家に帰ります。散歩をしていると景色が変わるだけでなく、ところによって音も変わってきます。住宅街の近くになれば家族の声が聞こえてきます。川のそばを通れば水の流れる音が聞こえてきます。公園の近くでは子供が遊んでいる声が聞こえ、草むらの近くではコオロギの鳴き声が聞こえてきます。景色を見て楽しむことも十分な癒しになりますが、音も同時に楽しめばさらなる癒しになります。夏の緑道は蒸し暑く、雪の降る冬の日には真っ白な緑道へと様変わりします。暑い、蒸し暑い、寒い、涼しいといった感覚を皮膚感覚を通して春夏秋冬を感じ取ります。これが感動のある癒しの散歩です。たかだか散歩とはいえ、心にじんと響く素材はたくさんあります。目だけを通して見るのではなく、音も同時に聞き、気温や風を通して感じます。この五感を通して感じることを感動というのです。五感を通して感じ取る。気品と美しさを身につける30の方法、その27。愛を感じるために愛を削っていませんか？家族の愛に恵まれなかった人には、愛の代替品であるお金を求めたがる傾向があります。私は今まで数多くの人たちを見てきましたが、この傾向は大変によく当てはまります。お金が欲しい、世の中お金が全てだと叫んでいる人ほど家族との仲が悪いものです。あるいは一人親であったり、親が離婚したり、生まれつき両親が共にいないといった人です。人間による社会活動の根底は愛です。愛を求める行動によって人間は動き行動します。友人を作ろうとすることも、地位や肩書きを欲しがる欲も、美しくなりたい欲も、全ては愛されたい欲求が根底にあるのです。友人を作って仲良くなれば愛を感じることができます。地位や肩書きを手に入れることですごいと称賛され、認められたいと願うことも愛を欲しがっているからです。美しくなりたい欲求も、多くの異性に振り向いてもらい愛を手に入れたい欲求があるからです。活動や行動は様々な種類がありますが、全ては根底に愛が欲しいからという理由が原動力になっています。親の愛がなく育ってきた人は、愛の代わりの働きをするお金を欲しがろうとします。愛がなければないほど、お金を手に入れようとする気持ちも大きくなっています。お金さえあれば食欲を満たし、性欲を満たし、自己満足を満たせます。人間はこれを愛を満たしていることと勘違いしているのです。確かに愛のように満たす働きではありますが、本物の愛による満足とは別物です。お金により欲望を満たそうとすることは、自分の中の愛を満たそうとしている活動の表れなのです。愛が欲しいから、愛と似た働きを施してくれるお金を手に入れようとします。お金は愛にとてもそっくりな働きをもたらしてくれます。お金お金お金と何度も繰り返し、念仏のように唱えているのです。私の知り合いに、お金のためだけに仕事をする人がいます。仕事への愛はなく、ただお金さえもらえればいいと思っている人です。仕事を選ぶ基準も、好きな仕事ではなく稼げる仕事という基準によって決めているそうです。その人はいつも宝くじに当たって、大金さえ手に入ればこんな仕事今すぐ辞めますよと言っています。つまらなさそうに仕事をして、職場の人間関係も大切にしていません。私は彼をお金を手に入れるために目の前の愛を削っているように思えてなりません。愛を感じるために、目の前にある愛を削ってお金を手に入れ、そのお金を使って愛を感じようとしています。遠回りをしているのです。仕事を通して職場の人間関係を向上させていけば、愛を感じるようになります。しかし、とにかく愛が不足しているからと、お金を手に入れることで頭がいっぱいなのです。この悪循環を直すためにはどうすればいいのでしょうか。まず親との関係を正しくすることです。 もつれをほどき、仲を深めることです。そうすることで、親から愛を感じられるようになり、日常生活でお金のために必死になることはなくなります。愛の根底である、家族との関係を正す。貴賓と美しさを身につける30の方法。その28。部屋のものが少ないほど生活に品が出る。品性のある人は部屋のものをできる限り少なくしようと心がけています。たくさん持とうとはせず、できるだけ持たないようにしようと心がけます。たくさん持つと、注意を払わなくてはならない対象も増えます。2つ持てば2つを気にしなければなりません。3つを持てば3つを気にしなければなりません。たくさん持てば持つほど気にしなければならないものが増え、1つあたりに割り当てられるエネルギーが減ってしまいます。ペットの犬も1匹だからこそ、可愛いものの部屋に10匹もいればどうでしょうか。いくら可愛い犬でも苦労の主となってしまいますね。1匹ずつに気を向けてお世話をしようとしても、なかなかそう実際にできるものではありません。どうしても注意が散漫になり、1匹あたりに割り当てる愛情やケアが減ってしまいますよね。部屋に物をたくさん置いてしまうことも同じくそれに当たるのです。たくさん置けば置くほど落ち着きがなくなり、整理が難しくなります。自分は掃除ができないという人の部屋は必ず物が多いものです。掃除ができないから物が多いのではなく、物が多くなってしまったから掃除が難しくなってしまったのです。品性は物が少ない時に出てきます。物が多いというだけでごちゃごちゃしてしまい、オーラもどこかへ飛んで消えます。物を少なくして愛情や心配りを行き届くようにしましょう。部屋の物を少なくする。貴賓と美しさを身につける30の方法。その29。品性のある人は背中にも目がついている。品性のある人は背中にも目がついています。前だけに注意を払っているのではなく、後ろにも払っているということです。目が前にありますから、つい前ばかりを見てしまいます。後ろは意識をしない限り、なかなか気にしないものです。特に親父は前のことばかりしか考えておらず、後ろのことは考えてもいなければ視野にも入れていません。後ろに目がないと後ろの出来事に気づけません。自分の行動がいつの間にか後ろの人の迷惑になっていても気づくチャンスを失います。品性のある人は周りに迷惑がかからない行動をします。なぜ周りに迷惑がかからない行動ができるのかというと、後ろにも目があるからです。前のことだけでなく、後ろのことにもきちんと注意を払い、いつの間にか後ろに迷惑をかけていないかと気にしているのです。私は先日電車に乗るとき、こんな光景を目にしました。切符を取り出そうと改札口の前で立ち止まっているのです。なぜ NG なのかわかりますよね。改札口の前で立ち止まられては、後から来る人が改札口を通れないからです。改札口の目の前でポケットや財布を確認している様子でした。他の人を通さないように邪魔をしているようにさえ見えてしまいました。後ろには長い行列ができ、それにも全く気づいていない様子でした。後ろで待っている人は迷惑そうな顔をしています。私も迷惑そうな顔をしている一人でした。後ろに目がある人なら、自分が今周りに迷惑をかけていることに気づけます。改札口の入り口で取り出さなくても、ちょっと横にそれたところなら迷惑にならずに改札口を通ることができたはずです。背中に目をつけていないとこんなことになってしまうのです。背中にも目を持つ。貴賓と美しさを身につける30の方法。その30。ムカッとした出来事を反面教師にできる人が立派になる。あなたはムカッとした出来事があったとき何を思いますか？ほとんどの人が単にムカつくなと思ってそれで終わらせてしまうパターンがほとんどのはずです。深い意味も考えずそんな出来事は次の瞬間には忘れてしまおうとしてしまいます。しかしムカッとする出来事は人生では大切な出来事です。実は自分の品を高めるために必要な出来事なのです。怒りやイライラを感じたときには感情を高ぶらせて終わるのではなく、自分はやめておこうと反面教師に変えてしまうのです。ムカつく出来事は自分を高めるチャンスです。あなたをムカつかせる人は全てが先生です。反面教師なのです。ひどいことを言ってくる人やイライラさせることをしてくる人は全て遠回しにあなたへのメッセージが込められています。私のような性格の悪い人になってはいけません。悪い見本です。私のようにならないで。このようにあなたに対して教えてくれているのです。立派な反面教師があなたのためにわざわざ嫌われ役になり真剣に教えてくれているということに気づけば愛が感じられます。自分が向上することに一役買っているからです。品性のある人は迷惑になるような出来事があったとき、自分はこうならないようにしようと反面教師にできています。ですから品を身につけることができたのです。品は学校では教えてくれませんが、生活する上では大切なことです。品をどこで学ぶのかというと、日常のムカつく出来事から学ぶのです。反面教師に変え学び取っていくことが学びです。ムカつく出来事、ムカつく人は反面教師と考える。貴賓と美しさを身につける30の方法。まとめ。その1。上品な雰囲気を出せるようになる。その2。お化粧する前に自分の部屋を掃除する。その3。人目のない時でも綺麗にする。その4。綺麗にしたいという気持ちを持つ。その5。足音を立てないように歩く。その6。着信音をオフにしてバイブモードに設定する。その7。余裕を持って行動する。その8。ゴミは一杯になる前に捨てる。その9。初めての経験をたくさんする。その10。緊張感を大切にする。その11。些細なことを丁寧に扱う。その12。ため息をやめて深呼吸をする。その13。相手をねぎらう言葉を加える。その14。落ち着いて行動する。その15。癖をやめる。その16。ガハハとではなくにっこり笑う。その17。拾わずもらわず自分で買う。その18。明日の準備をしてから帰る。その19。いらないものは思い切って処分する。その20。落ち着きを作るために余裕を作る。その21。毎日使うものこそいいものを使う。その22。行動するためにあらかじめ余裕を作っておく。その23。ファッションによって自分を表現する。その24。偉そうになっていないか自分をチェックする。その25。お金がなければ頭を使う。その26。五感を通して感じ取る。その27。愛の根底である家族との関係を正す。その28。部屋のものを少なくする。その29。 背中にも目を持つ。その30。ムカつく出来事、ムカつく人は反面教師と考える。